青木由香、
近藤八重
子、台湾暮らしの珍道中。
早安、台湾暮らしの珍道中、青木由香です。
近藤八重子です。カップルシートからお届けします。
はい、カップルシート、
蚊がいっぱいいるんだよ。
そうそうそう、なんかこうなんかゴンドラみたいなやつが置いてあった。
そうそうそう、そうゴンドラみたいなので、
はい、
今日はね、お便り会やりたいと思います。
はい、
お便り会をなんか定期的にできたらいいよねって思っていて。
そうそうそう、なんか反映したいですよね、いろいろね。
そういっぱいね、皆さんスタイフとかに送っていただいていて、それをねディレクターさんが送ってくださったので、
はい、
見ることができました。ちょっと4つほどピックアップしてお返事していきたいと思います。
はい、
これ青木さん宛てに来てるから青木さん読みますか。
なんか私を目撃した情報でしょ。
そうみたい。
多分してるよね、全然 D5HA だったら、
どこに、ね、いますよ、
しかもガオジェンにいたっていうか絶対私だよね。
うん、多分そうだった。
昨年25年11月10日多分私です。乾麺のエシャロットを探していて、ガオジェンについて、カゴ屋さん、
はいはいはい、
で聞いたことがある声がするなと思ってみたら私だったって、誰だっけ、ジロジロ見て青木さんとなりました。多分ね、すごい疲れてたりみんなが思ってるよりも老けてたりすると思います。はい、
そんなことはないですよ。韓国ビューティートリップで
あ、でも元に戻ったの。あれ
そんなことないよ。
あれさあ、なんか
話を戻して
はいはい、はい、エシャロットどこで売ってるか聞けばよかったって。エシャロットね、そうそうそう、カオジェンの、もうちょっとうちの店から離れた奥に行ったようなところにもの乾物屋さんみたいにも売ってるし、
はい、
あそこにも売ってるんだよ。全然永楽市場の雑貨屋さん、うちらが卵をほら1個買ったところ、あそこにも売ってるよ。売ってるよ。
売ってるよ。まあ、普通にスーパーでも売ってる
しね。スーパーでも売ってる。そう、スーパーでも売ってる。そういう感じです。
確かに出来立ての方がいいですけどね。
なんかね、ガオジェンはね、私もね、頼まれ物を買いに行ったりとか、なんかするのによく行きます。
目撃したら青木さんだと思ってもらって大丈夫です。そ
うそうそうそう。ドラえもんみたいだからね、声でわかるっていう。
特徴的。
いや、昔ディズニーランドでさ、もうほんとすごい昔。
はい、
まだラジオとかやってなかったかな、このやってたかもしれない。青木さんって声かけられて、声で分かったって言われた。
特徴的ですからね。
大山の
声はかけていいんですか。
声をかけていいです。
声かけていいって。
かけていいです。
はい、
はい、
次はじゃあ佐々木さん、あ、佐々木さんだ。佐々木さんからいただきました。ありがとうございます。
ギフト付きレターだ。
ありがとうございます。
あれ、さっきの方の名前やった？
書いてなかったよ。
はい、
はいはい、今年1年、素敵な情報を発信してくださり本当にありがとうございました。こちらこそ。仕事の合間に聞いてくださることが多くて、私たちの嬉しい楽しいやり取りにとか台湾情報にストレスを吹き飛ばしているので、やったね。でご質問いただいております。私の周囲では50代ぐらいでおしゃれな靴が痛くて履けなくなる人が続出し、スニーカーやおしゃれスニーカーに切り替える傾向がありますが、台湾の中高年世代の足元のおしゃれ事情はどうですか。
B さんだよね。
私もね、大木様も今 B さんですね。でもおしゃれ B さんだけどね。日本にはない履物が愛用されたりしているでしょうか。どうでしょう、暮らしの達人。
おしゃれなやつ、日本にはない履物、台湾の人たちも、結構スニーカーだったりするよね。
スニーカー
か B さんかみたいな感じで、だけどさ、台湾のチャイナシューズあるじゃん、あれを安いところで買わないで、うちとか風神ツリーみたいにちゃんとしたところにオーダーして、日本人の目を通して作ってるところは、そこが
全然クッションが違う。
ちゃんと1枚入ってるし、であれね、めっちゃ締め付けなくて、上の締め付けがないじゃん、まず。
ない
で、すごい履きやすいんですよ。
履きやすい、
軽いし。
でも そうなんですけど、私が一個聞きたいのは、雨がでも多いじゃないですか。だから雨の季節は、あれはやめた方がいいですよね。
いや、でも
すぐ乾く、
あのね、すぐ乾くっていうか、その、安いやつあるじゃん、なんか西門町とか台南で売ってるやつ、あれは濡れたら、布が貼ってあるのが、芯と貼ってあるのが剥がれてきちゃうの。
そうなの。
そう、
それは
結構ジャブジャブに濡れる、だから洗えないんですよ、だけどうちらのやつは、風神ツリーとかうちで作ってるやつの会社のところのは、洗っても大丈夫。
ああ、そうなんだ、なるほどね。だ
から私結構濡れたら逆によく乾くわみたいな感じでいるけど、まあでもね、そのスタイルがあと合うか合わないかだから、チャイナシューズじゃなければ。台湾ってさ、靴台中ですごい作ってんじゃん、で、夜市行くと、とか朝市とかに、なんか見たことあるような、いいブランドのやつの、 アレンジ版みたいの売ってんじゃん。で安い、なんか500元以下2000円以下みたいな感じで買えるから、あのああいうのも結構狙い目っていうか。
青木さんが前によく紹介されてたあのカンフーシューズはどうですか。
あ、あれはねそこが薄いんですよ。 あれもいいけど、あれ軽いし柔らかいし、なんなら裸足みたいな感じなんだけど、長く歩くんだったら、靴底がちょっとやっぱ慣れない人は疲れてきちゃう。それと同じような感じで履けるのがだから、あのうちで売ってるチャイナストラップシューズか、みどりちゃんちのチャイナシューズ
ということでご参考いただければと思います。3番目のめくってもらってちょっとすいません、
そうです、めくるよ。あ、またお名前はないですけれども、京都の方で女性の会社員の方から、Google マップで確認しながら楽しく拝聴しています。私たちがね歩いてる場所をね、はい、でこれまで2回台北に2回行って大好きになって、いつかはお二人のツアーにも参加できたらと夢見ています、高校生が集まって朝食を25年の年末ですね、高校生が集まって朝食を食べる、あの朝ごはん屋さん行った時だ、あの全般かな、行った時に、あの高校生が集まって朝食を食べるとのお話がありましたが、台湾の方々の食生活を教えていただきたいです、地元の方は夜市に行きますか、また都市部はレストランが充実しているのでほとんど外食なのでしょうか、かっこ家庭と仕事を持つ身としては非常に羨ましい、青木さん近藤さん現地の友人の食生活やよく作る手料理など聞いてみたいです、よろしくお願いします。よく作る手料理、台湾ものっぽかったらそれはさ、あのあれでやってるよね、あのなんか料理会でやってるじゃん、
暮らしの珍道中でお届けしてるのが、うちらがよく作る台湾系の料理かな、でも
この前チャーハンやった、
青木さんも私も結構和食を作ることが多いかな、
で台湾人がやるのを珍道中であのグアチャイドとかね、
そうですね、
やったり、
料理会で、
台湾版ミートローフみたいなのやったりしてます、それで、踏んづけた、夜市に台湾人行く？
行くよ。
普通に行く？
普通に行くと思うよ。人によるんだよ本当にね。
うちらほら子供がいるから、なんかちょっと一日週末なのに家出てなくて、でなんかご飯も私も作る気もなく、外でなんかこうつまみながら、ちょっと子供の放しにっていうかこう解き放つ、家の外に連れ出すとかの時にうちは夜市行ったりするけど、わざわざあそこの夜市のものが食べたいって言って行くことはうちはない
な。そうなんだ、まあそう、青木家結構健康志向だからかもしれない。なんかうちは家の近くにも夜市もあるので、普通に行ったりするかな、人によるかな。
いやうちだから近くじゃん、電車乗らなきゃいけないからね。
あ、そっかそっか、あとね、ズズさんもありますよね。
あ、自助さんって言ってね、バイキングみたいな、自分でお弁当のものを好きに詰めて、その場で食べるか持ち帰る、
そういうのもよくあるかな、
あと、あとまあ外食が多いよねみんな。
外食は多いでございます、
外食か買って帰る、
テイクアウトね、外食ものをテイクアウトね、という感じかな。
あの朝から外食ね、が多い、そういう感じの。なんかでも食生活どうだろう。あとね、人に会うって言ったらみんなご飯にするよね。あれってなんか、アジアの人がやるらしいよ。昔、ポーランド人のルームメイトが言ったけど、人に会うって言って必ずお茶を飲んだりご飯を食べたりはしませんって言ってた。
へー、そうなんだ、逆に新鮮。
そう。じゃあ何すんのって思ったけど、だって喋るんでしょって言われた。
散歩とかってこと
かな。カフェにも入らない、そう、必ずカフェに入るわけでもないし、だからアジアの人って必ずなんか食べるよねって言われた。
まあ、雨が降ったりとかしたりするときにお店で約束しておくと便利だし、遅れても相手に負担が少ないし。
でも台湾人でさ、今度ちょっと会おう、久しぶりだねとか道端で会ってさ、今度ちょっと会おうよって言うと、ご飯食べようよってなるよね。
まあね、ご飯が大好きだからねというわけで、あのレター皆さんありがとうございました。そしてこれからもその皆さんからのお便りは引き続き募集していきたいんですが、と同時にあの皆さんからの旅の途中での珍道中エピソードも募集していきたいという話になって、最近ね、うちの番組ディレクターさんが、
あ、そう、変わるんです。なんか今変わり途中。
そうですね、
なんていうの、ジャオジエ
引き継ぎ期間。
そうそうそうそう、ジャオジエ
引き継ぎ期間なんですけどそんな新しい番組のディレクターの、ちょっとこれは 青木さんとのご縁が深い方なので、こちらちょっとお任せしてもいいでしょうか。
青木さん、近藤さん、こんにちは。台湾暮らしの珍道中、いつもストップチップチが YouTube で聞かせていただいてます。これまで3回ほど台湾に旅行したこともあり、うん、この番組を担当させていただけることをとても楽しみにしています。よろしくお願いします。私にとって初めての台湾は2011年に青木さんが主催されていた心から楽しむ台湾というツアーに参加した時のことです。青木さんのニーハオオーハオでも販売されている全ホエツオン先生のお洋服のアトリエやフローブラックで先住民文化に触れたり、美味しいお食事をいただいて、王道の台湾とは違った素敵な体験をさせていただき、今でもとても記憶に残っています。びっくりしたのは、その道中雨がかなり強く降っていたのですが、ハンシーディオチャオ、ハンシーっていう場所の、吊り橋を渡るときに川が氾濫していて、風が吹くたびに橋が結構揺れてかなり怖かった。でもうね、昼間なのにね、真っ暗になるぐらいの大雨で、結構ねアドベンチャーだったんですよね。はい、もし足を取られたら川に流されるという恐怖を初めて味わいました。
そんな怖い思いを
無事渡り終えて、ああ助かったと心の底から声が出ましたってあるんですけど、これね、あのフローブラックっていう、イーラン、台北から、まあ、うまくいけば車で40分でも、ハンシープローまでは1時間ぐらいかかるかな、あの台湾の、タイアル族の人たちがまた昔の生活を取り戻そうって言って、山の中にもともと先祖が持っていた場所を開墾して、そこに昔の集落を再現して、昔の建築方法、昔の農業のやり方っていうんで、自給自足している、7家族が、運営している、まあ普段は自分たちが畑耕したり漁をしたり、お酒を作ったりしているんですけども、まあ、そういう言い方するとアーミッシュみたいだね。
アーミッシュって何ですか？すいません。
アーミッシュってさ、なんかさ、もうプラスチックのものとかも何にも使わないで、ちょっと宗教なのかな、あの本当に馬車とか使って、電気とかなくて、昔の、そういう暮らしをしている人たち、全部食べるものも全部自分たちで、だからボタンとかもプラスチックとかなくて、貝とか木とかで作ってるお洋服、まあ、そこまでじゃないけど、電気とネットはあるんだけど、食べるものとか、お料理作って、で、自分たちの収入、生活する収入を増やすために、週に何回か外からお客さんを入れて、自分たちのその作ったものを、ご飯をご馳走したり、文化体験、あの村のこととか話してくれて、楽しく過ごすやつをやってるフローブラックっていう、不老不死のフローのブラックって書く、あの集落があるんですけど、そこに行くぞってなって、まあ昔はなかなか日本の人たちも行けなかったから、でもうなんか30人かなんかで、もう30何人か38人ぐらいかな、バス借り切って日本からみんな来て行ったんだけど、その日の明け方にそのごありさんから、向こうのその仕切ってるお兄さんから電話かかってきて、いやこっちすっごい雨だからやめた方がいいんじゃないって言って、いやもうみんなこれを楽しみに日本から来てるから、迷惑じゃなければ行かせてくださいって言って、じゃあもう濡れるの覚悟して来てくださいって言ったんだけど、普通はその水が枯れてんだよね、吊り橋の下が枯れてるから、そこを車でバーって行ったりするんだけど、もう合流濁流になってて、で吊り橋をみんな渡んなきゃいけないんだけど、もうインディージョーンズ、
怖すぎる、
全員コンビニでカッパ買って、で傘さしてるけども意味がないぐらいの大雨で、もう真っ暗、昼間なのに真っ暗のところ、ちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃん
って
立ってて、でもね、みんなにすごい、あのその時このね、この制作会社のスタッフの人とかも、これ強行するとクレームがつくんじゃないかとかすごい言われたんだけど、クレーム出なかったんですよ。
楽しかったって書いてある。
そう、あのね、多分私ね思うんだけど、なんでみんながクレームを言うかっていうと、これをこの時ね、このツアーをやるやらないをずっとやりたいと思っている葛藤からをずっと Facebook に上げてたんですよ。当時インスタなかったから。でやりたいっていうので、みんなとやり取りして、でみんなのアンケートとかも聞いて、でも2点3点してやっとできるってなってそれで募集しますってやったら、もう数時間でバッてその38人、日本から来る人で埋まったんですよ。
すごい。
でだから私の ところでしか宣伝してないから、私のことを知ってる人たち、私の苦労とか悩みとかを見てる人たちだから、誰も文句言わなかったんですよ。だからさ、日本とかってさ、企業が多いじゃん。で、企業の名前は背負ってるけど、そこで働いてる人たちの顔が見えないから、その人たちの苦労とかが見えないから、みんな文句言うんだろうなと思って。
確かに、言いやすいかも。
なんか無機物のものに向かって言ってるみたいな感じがあるから、だから、みんな顔見せてったら文句言わないんじゃない？
確かに相手が人だと思ったらそんなことできない。
まあまあまあ、分かんない、そのインターネットでさ、こうなんか YouTube やってる人とかにも言ったりするけど、だからもうその人たちも裏の苦労とかかっこ悪いところとかを見せたら言わないじゃん。
なるほどね、なるほどね。
すごい思ったのこの時で、もう本当に何日かしてクレーム来たらどうしようとか、結構強行でやっちゃって、みんな楽しかったって書いてるけど、ほら、はいはいはい、腹の底じゃ何思ってるか分かんないじゃん。
確かに確かに。
で、何人か仲良くなった人とか知り合いの人もいたから、どうだったって聞いたら誰も何も言わないけど、あの時参加者で知り合った、私は参加者としてしか知り合ってない連絡先も、その申し込みでいただいたメールしか知らないけど、みんな仲良くなってるわけ、横に私の知り合いとか紛れ込んでる人と。したらその人たちが横のつながりで旅の後の話もまたしてるけど、結構何人かがその雨に濡れて寒かったから熱出たとかいう人がいて、
そっか、それそうだな。
それでも誰も私に言ってこなかったの。いや、もう申し訳ないと思って。そう、でもね、一応行く前にはこういう状態なので、行く行かないは決めてください、行きたいという人たちだけで、バスを走らせて行きますみたいな風には言ってやった。
それでいらっしゃってた強者が、
新しいディレクターさんが
ね、新しいディレクターになってくださいまして、心強いでございます。そして毛利さんから台湾以外にもう一つ珍道中エピソード、
ペロッと送ってきたね。
すごい。
なんかご夫婦で新婚旅行でタイに行った時に、あのルーフトップバーってさ、すごい高層ビルの上にあって、もうなんか空中で、なんかこうお酒飲んでるみたいな気分になれるバーが結構ガイドブックに載ってるんだよね。
みんな行きたいよね。
ここ行こうって言ったら、なんかガイドブックの写真とはもっと違うプライベートな空間に案内されて、まあすごい素晴らしかったんだけど、メニューを開くと一杯1万円みたいな。
あ、1万円。
そうで、違う、どうするってなったんだけど、まあもう引くに引けないし、新婚旅行だしいいかと言って、飲んで写真撮って、でその後少し低い低層階のルーフトップバーに案内されたら普通の値段で、で写真で見たところで、私たちはここに来たかったんだよってなったっていう、
膝を叩いた
よ。そうそうそうそう、そう、
で新婚旅行だから特別に通してくれたのかな。
今でも笑い話になっているから元は取れてるのかなって。
おー、すごい。
でもなんか旅のなんか出来事なんかさ、
かゆいんでしょ。
後でそう笑い話だよね。そう、刺された。
本当にそう、旅はいろんなことがあるからね。その風邪ひいたもそうだし、すっごい赤くなってる。どんどん刺されていくね。蚊の会をやったけど過去に、普通に昼間でも蚊が出るね。
いや、ここ今雨上がりの、もうすぐ夕方に差し掛かるからじゃないですか、ね、
皆さん蚊。
いや、でもみんなよく公園にいるよな、
ね、でもこれからこうやってお便り会をやりたいですね。皆さんからエピソードを、珍道中の旅の珍道中のエピソードをぜひ募集したいですね。
ね、あと、まあ、旅の珍道中でもなんか何でも、何でもいいよね。珍事が起こった、
珍事なんて青木さんも私も珍事しか起こってないですよね。
まあ、なんでだろうね。
なんでだろうね。なんかでもね、珍事が起こるんだけど、起こったそばから忘れていくんですよね、私。だからいつもエピソードを披露できなくて、青木さんすごいなって思うの。なんか、こんなことってあるんだみたいなことがすごいいっぱいあるんだけど、
いや、なんかね、一回ね、すぐにね、誰かにね、話すんですよ、帰って、
そうやって記憶を定着させる。
そうすると覚えとくよ、
もう頭がね。
でも今なんか嫌って言われたらあるかな。
そうなのよね。でも青木さんとさ、あのさ、マレーシアに行った時にさ、今パッと思い出したのは、チンなのか分かんないけど、なんか変な人漕ぎ人力自転車乗りましたよね。
あ、あのすっごい、あのエレクトリカルパレードみたいなやつね。そうそうそうそう、あの人力の、人力車なんだけど、自転車なんだけど、もうピカピカにしてて、
それこそまさにこういうなんかカップルシートみたいなやつ
で、すっごい ネオンっていうか電飾がすごい、 LED がすごくて、で音楽をバーってかけて、でやるんだけど、私が全部子供を一手に引き受け、それでなんか近藤家はまあ新婚だからお二人でどうぞって言って、でうちらが選んだ曲が、その時うちの息子が、あの幼稚園のお遊戯会で練習している、あの
タッタッタレレッタッタレ、
なんだっけあれ、
下したらアチチだったよ。
だからランバダじゃなくてそのアチチ。
アチチね。アチチでした。
そう。
アチチを爆音で流しながら その自転車で、
そう。
それこそバンコクの街、バンコクでマレーシアだから KL ね、KL かな。マラッカだ。マラッカか。
マラッカの街。うんで、まあ、なんかちょっと急に、なんか駐車場から駐車場に行くみたいな変な坂みたいな、
坂道があった時に
登れないのに音楽は爆走みたいな、
いきなり降りろって言われたんですよね。
全員降りて自分たちで押した
あれびっくりした、あれめっちゃびっくりしたよ、
自分で押したよね、
降りるとかそうなんだみたいな、
降りるだけじゃなくて押した、
押して、そう、みんなでね、その押した時の大爆笑はすごい覚えてて、やっぱそれもすごいいい思い出に残ってる。
台湾もうよくあるよね、なんか似たようなこと、
似たようなことあるよ。
タクシーで乗ったら、止めた車が助手席に、あの女乗せてるとかさ
あるよ、家族乗せてるはすごいある。
でお客さんの方がこの狭く
なっちゃって、そう後ろの席にそうあの家族が乗ってるんだみたいな。
ああ違うの、前の席に愛人が乗ってて、
ね、
後ろに私たち4人ぐらいがギューって乗ったことがあった
しょうがないよね、
あるよ、
いろんなことがあるよ。皆さんも台湾の旅行であったと思うので、
タイも多分いっぱいあるよね。
ぜひに番組にお寄せいただけたらと思います、はい、みんなで読み上げて楽しみましょう。
あ、この前ね、あのさ、まあ、これが放送流れる時は今そんなじゃないかもしれないけど、
はい、
あのマイケル・ジャクソンの映画がさ、はいはい、流行っててさ見てる人多いじゃん、はい、でそれなのか、あの結構夜大きい病院に子供がちょっと手怪我してたから、あのもう一回行ったの、なかなか痛みが取れないから、そしたらさ、あのもう半分電気落としてもう受付も閉まってみたいなギリギリに滑り込みで行ったんだけど、エスカレーターにし、あのその骨科っていうじゃん、なんていうの、日本だったらあれ骨科ってなんていうの、病院の骨科、
接骨院、
いいんじゃない、あの大きい病院の中のなんか、なんかそういう外科みたいなところに行くのに、エスカレーターに乗ってあんま人いなかったんだけど、うちらのちょっと後ろに乗った人が携帯持っててめちゃめちゃ大きい音でイヤホンとかじゃなくて音楽かけてんの、で、それで、で、そしたらずっとこう遠くのその骨科に行って自分のこう番号とかこうやって順番待ちしてたらそのおばさんもそこに来たの、で、うちらこうしばらくこうベンチに座って待ってるじゃん、そしたらそのおばさんがもっとボリュームを上げて、で、荷物置いたら、椅子のとこに荷物置いたらそのマイケル・ジャクソンの曲をかけながらめちゃめちゃ踊り始めたの一応みんなに背は向けてるんだけどめちゃめちゃ踊ってるので、でもそのエントリーしたっていうか診察を受けるのはその接骨院みたいな、なんていうの、そういうところで、
うちのこと、
どこが悪いんだってもう手も足もふーって動いてるのに、
なんであ
の人がここに来たんだと思って、腰もくねくねさせてるし、っていうことがありました。
すごいねですね
しかも結構なの、70ぐらいのおばさんだよ。で私はなんかすごい、これすごいと思って、後ろ姿とかもちょっとあのどっかに公表するわけじゃないけど、うちに帰って喋るのに撮りたいなって言ったら息子に怒られた、
えらい、
やめなよ、
息子くんすごい、
やめなよ、
常識がある。
でも帰ってきて私が次の日かなんかに、あの友達のママ友とその、うちの子供の友達に喋ってたら、うちの子がすぐ様、そういう話にはその時なってなかったんだけど、横から、あいつどこが悪かったんだって言ったのでも腰も手も全部動いて、キレキレで踊ってたよ。
骨だからね、骨が悪かったらそんなことできないですもんね、
そう、面白かったなと思って。
台湾暮らしの珍道中、
ということでこのお便り会にあの際しましてですね、これから
なんか私たちのさあれみたいになりそうじゃない、あの焦点よ、
やめて、も
うこれから何につなげるかっていう座布団が増えていくの、
ボケ防止みたいになるからいいかもねでも山田くんもいないから全部自分たちでやんなきゃいけない、
自分で座布団ね、
自分でやんなきゃいけないですね、
すごい
焦点、すごい筋肉が鍛えられるんですけど、でもなんか今後これから月1ぐらいのペースで紹介していきたいというから月1焦点になっちゃう、
そうそうだよ、そうだよ、
すげえ大変
だから自分たちがいっぱいエピソードを蓄えといて何が来ても受けて投げる、
そうなの、
受けて投げる、
受けるだけ、
そしたらまた聞いたリスナーの人が投げられたものを取って打つ、
私楽できると思ったのに、ね、お便り会大変すぎる、
体力は楽だよね、歩かないから、でもこれなんか蚊に刺され鼻水出てきちゃった、
そうそうそう、というわけで 公園に響き渡る青木さんの声。
じゃ今さ、違う、このさ、蚊のさ、かゆいかゆい塗ってもらったら、それでこうやってやっちゃったから、もう鼻をスースーしてるの。
スースーするのね。そう。そう。で、ちょっと新しいメールアドレスをご案内したいんですけども、はい、
スタンド FM のレター機能を使ってたけど、はい、スタンド FM じゃ聞いちゃいねえぞという人のために、ちゃんとメールアドレスをゲットした方がいいんじゃないか、
はい、
ということになりまして、
はい、
今回を機にアドレスが変わります、はい、番組への応援メッセージ、質問、リクエスト、メッセージの投稿、何でもいいんですけれども、ご連絡ください。
そのメッセージの宛先なんですが、今回を機に、まあ、別に、ね、レターで送っていただいてもいいんですけど、それ以外の方はメールアドレス、
そう、逃さないよ、
逃さない
漏らさないように1個作りましたってことね、
はい、はい、長いんだけどしーちゃんが後ろでジャブジャブして、はい、メールアドレスはグラシ台湾 @gmail.com です。グラシ台湾 @gmail.com、 長いので概要欄に貼っておきますので、メールアドレス、
振動中台湾とかのがもっと長いからか。
でもさ、本当にさ、昨日さ、もう夜とかにさ、ディレクターさんが作ってくれたからね、もう
グラシじゃ取れなかった
んだ、ね、文句を言わない、そう、
グラシも誰か取ってんの、
グラシ台湾 @gmail.com です。
でもグラシなんかおしゃれじゃない、グラシ
ーグラッシーみたいな、
グラッシー、
台湾おしゃれ、はい、なんか分かんないけど、概要欄に貼っておくので、コピペして使ってください。スタンド FM はこれまで通りレターを送るからお願いします。引き続きギフト付きのメッセージも大歓迎です。ハッシュタグは台湾暮らしです、各種 SNS でシェアしてください。お願いばっかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします、
は
い
は
い、
でもさ、私ハッシュタグさ、台湾暮らしの珍道中にしてる。
私もそうしてます、すいません、ディレクターさん、はい、
はい、台湾暮らしの珍道中、青木優香と
近藤八重子でした。
再見。